新約聖書の使徒言行録を読みますと、キリスト教会が形成された最初の時代にはイエス・キリストを信じた人々がユダヤ人から迫害されることが多かったということがわかります。ユダヤ人とは旧約聖書に示された神様を信じて旧約聖書の律法を守る人々のことです。新約聖書の時代のユダヤ人の中には12人の使徒たちや使徒パウロのようにキリストを信じた人たちもいましたが、かたくなにキリストを信じない人たちが多かったのです。キリストを信じないユダヤ人は世界で最初の教会であるエルサレム教会の奉仕者ステファノを殺し、エルサレム教会に対して大規模な迫害を加えました。そして改心したパウロがキリストを述べ伝えていくと、ピシデア州のアンティオキアやイコニオンやリストラやテサロニケやコリントなどの町々でパウロやクリスチャンたちを迫害しました。さらにエルサレムのユダヤ人は伝道旅行を終えてエルサレムに戻ってきたパウロを殺そうとしました。殺されそうになったパウロはローマ帝国の軍隊の千人隊長によって身柄を保護されて、ローマ帝国の総督フェリックスのいるカイサリアへと護送されたのであります。その後キリスト教徒はローマ帝国から迫害を受ける長い忍耐の時代を過ごしました。しかし西暦の313年にキリスト教の信仰の自由が認められ、さらに392年にはキリスト教がローマ帝国の国教、国の教えと定められて、ギリシャ・ローマの多神教の神々への信仰が禁止されました。こうしてキリスト教徒がヨーロッパの多数派となりますと、今度はキリスト教徒がユダヤ人を迫害するようになりました。ユダヤ人はイエス・キリストを十字架につけて殺した憎むべき人々であるという考えが広まったのです。こうしてユダヤ人に対する迫害は古代から中世へ、さらに中世から近代へと続きました。その悲惨な迫害の歴史にはあまりにも多くのことがあり、ここでまとめて語ることはできません。そして20世紀になってこれまでにない大規模なユダヤ人に対する迫害が起こりました。それはナチスドイツがドイツの社会経済政治文化のいろいろな問題はユダヤ人のせいだと主張して、ユダヤ人を最も劣等で危険な人種であるとみなしたからです。一時的にヨーロッパの大半を支配したナチスドイツは各地に住むユダヤ人を拘束して強制収容所に送り、約600万人のユダヤ人を虐殺したと言われています。殺されたユダヤ人の中にはアンネの日記の著者として知られているアンネ・フランクという少女もいました。アンネ・フランクはドイツのハンブルクに住むオット・フランクという銀行家の父と母親のエディットという女性の間に生まれた次女として1929年の6月12日に生まれました。アンネにはマルゴーという3歳年上の姉がいました。ドイツにおけるユダヤ人迫害が激しくなると、まず1933年6月に父親のオットーがオランダのアムステルダムに移住して事業を始めました。その後同じ年の12月に祖母の家にいた母と姉が移住し、アンネも翌年の2月に アムステルダムに移住をしました。こうして一家の生活を安定するかに見えました。ところがドイツ軍が1940年の5月10日にオランダに侵攻し、オランダ軍は1週間足らずで降伏して、オランダはドイツに占領されました。そして1941年になると、オランダでも次第にユダヤ人に対する迫害が行われるようになりました。1942年になると身の危険を感じた父のオットは、経営していた会社が入っていた建物の中に隠れ家を設置して身を隠す準備を始めました。1942年の7月6日に一家4人は隠れ家に入り、その後ヘルマン・ファン・テルス一家3人と士官のフリッツ・プレファーという人が合流して、8人で隠れ家での生活をするようになったんです。少女のアンネは戦争が終わった後で本を出したと考えて、その資料とするために日記をつけました。その日記は、一家が隠れ家に入る前の1942年6月12日に始まり、一家が連行される3日前の1944年8月1日まで続いています。8月4日に隠れ家がナチスの親衛隊とオランダ人の警官に見つかり、一家は連行されて強制収容所に送られました。母のエリットはアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所において死亡し、アンネは15歳、姉のマルゴーは18歳でベルゲンベルゼン強制収容所において死亡をしました。父親のオットーは生きてアムステルダムに戻り、アンネの日記をタイプし直して少数の人々に配りました。やがてこのアンネの日記は評判になり、最初オランダ語で、次はドイツ語とフランス語で、その後英語でも出版されました。日本語版は1952年に出版をされました。その日記の1944年4月11日の文章の中に次のようなことが書かれています。引用します。一体誰がこのような苦しみを私たちに負わせたのでしょうか。誰がユダヤ人を他の民族と区別させるようにしたんでしょう。誰が今日まで私たちをこれほどの難儀に合わせてきたのでしょう。私たちを今のような私たちにしたのが神様なのは確かですが、いつか再び私たちを高めてくれるのもやはり神様に違いありません。私たちがこういった諸々の苦難に耐え抜き、やがて戦争が終わった時にも、もしもまだユダヤ人が生き残っていたならば、その時こそユダヤ人は破滅を運命づけられた民族としてではなく、世のお手本として称揚されることでしょう。ことによると、世界中の人々、世界中の民族が私たちの信仰から良きものを学び取ることさえあるかもしれません。そしてそのために、ただそのためにこそ、今私たちは苦しまなくてはならない、そうも考えられます。私たちは決してただのオランダ国民にも、ただのイギリス国民にも、いえその陰では他のどんな国民にもなれないでしょう。私たちは常にユダヤ人なのです。私たちは常にユダヤ人であるしかなく、またそれを望んでもいるのです。勇気を持ちましょう。ユダヤ人としての使命を常に自覚し、愚痴は言いますまい。解決の時は必ず来ます。神様は決して私たちユダヤ人を見捨てられたことはないのです。多くの時代を超えて、ユダヤ人は生き延びてきました。その間ずっと苦しんでこなくてはなりませんでしたが、 同時にそれによって強くなることも覚えました。弱い者は狙われますけれども、強い者は生き残り、決して負けることはないのです、とこのように記しています。この日記の言葉には、どうして私はユダヤ人なんかに生まれてきたのだろうとか、ユダヤ人なんかでなければよかったというような泣き言は全くありません。その反対に、神様に選ばれた神の民としての驚くほど力強い信仰と使命感が満ちています。ナチスの国家権力に迎合してユダヤ人を迫害したいわゆるキリスト教徒よりも、ユダヤ人アンネ・フランクの方がよほど神の民としての内実を持っているのではないでしょうか。日本ではユダヤ人は身近な存在ではありませんが、神様はなぜユダヤ人と呼ばれる人々をこの世界の歴史の中に存在させておられるのかということは、よく考えてみなければならない大切な問題なのです。さて、本日の聖書の箇所にはユダヤ人ということは出てきません。しかし本日の聖書の箇所で述べられているのは、ユダヤ人とユダヤ人以外の人々がどのような関係にあるのかというテーマなのです。まず14節から16節でパウロは次のように記しています。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方ご自分において一人の新しい人に作り分けて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました、とあります。この御言葉の中にある二つのものとか双方とか両者というような表現は、ユダヤ人とユダヤ人以外の人々、つまり異邦人のことを指しています。本日の箇所の少し前の11節には、あなた方以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました、とあります。手による割礼を身に受けている人々というのがユダヤ人のことです。そして13節には、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです、と記されています。で、これは異邦人であるあなた方がキリストの十字架を信じて誠の神様と近い関係となり、神の民であるユダヤ人とも近い関係になったということなのです。新約聖書の時代にユダヤ人と異邦人はしばしば互いに敵意を持っていました。ユダヤ人は、異邦人は偶像を礼拝する汚れた人々であると考えていました。異邦人、特にローマ人は、ユダヤ人にローマの習慣を押し付けて支配しようとしました。こうして敵意が高まり、西暦の66年にユダヤ人とローマ帝国との間に戦争が始まりました。この戦争は、70年にエルサレムの都が破壊され、74年にマサダという要塞に立てこもった反乱軍が自害して滅びるまで続きました。このような敵意がユダヤ人と異邦人の隔ての壁であったということは事実です。しかしまた、新約聖書の時代のエルサレムには目に見える隔ての壁もありました。で、それはエルサレム神殿の境内で異邦人が入ることのできる外庭と その内側にあってユダヤ人だけが入ることができる内庭を隔っている仕切りの壁でした。で、その仕切りには内庭に入る異邦人は死刑に処するという意味の警告の碑文がついていました。で、このことは異邦人はユダヤ人ほどには誠の神様に近づくことはできないということを象徴的に示していました。で、このような決定的な違いをユダヤ人と異邦人の間にもたらしたものは一体何だったのでしょうか。それは神様からユダヤ人に与えられた律法でしょう。ユダヤ人は旧約聖書の39の文書を神の言葉と信じています。とりわけ創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記の5つの文書はそれらの中核にあるものとして律法と呼ばれています。律法の中にはさらに律法全体の基本法である十戒がありました。十戒は神の民が守るべき倫理を教えていて、すべての時代にわたって有効なものです。ところが律法の中にはさまざまな儀式的な掟もありました。例えば男性が生まれて8日目に受けなければならない割礼の儀式を定めた掟とか、神様を礼拝するときに動物の生贄を下げることを定めた掟とか、食べることのできる清い生き物と食べることのできない汚れた生き物を定めた掟などです。で、15節のところでパウロが規則と戒律づくめの律法と呼んでいますのは、このような儀式的な掟のことなのでしょう。パウロはイエス・キリストが十字架で死んでくださったことによって敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されましたと述べています。キリストの十字架の死は人類の罪を償う贖罪の死という意味がありました。ですからキリストが自分の代わりに死んでくださったということを信じるならば、ユダヤ人であっても、異邦人であっても、罪を許されて、命の源である誠の神様に近づくことができるようになります。ユダヤ人であっても、異邦人であっても、同じように誠の神様とつながって、神の民となることができるんです。ですから、キリストの十字架の死によってユダヤ人と異邦人を隔てる壁は不要になりました。そしてユダヤ人と異邦人の違いをもたらしていた儀式的な律法は廃棄されました。さらにパウロは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させと述べています。一人の新しい人に作り上げて平和を実現しと、一つの体として神と和解させとはどういうことなのでしょうか。これはユダヤ人と異邦人が共にイエス・キリストを信じて一人の新しい人のようになり、キリストの体である教会の一員となって一つの体に属するものとなるということでしょう。で、そのようにして双方の平和と神様との和解が成立するということです。さらにそれに続く17節と18節でパウロはユダヤ人と異邦人がイエス・キリストによって共に救われるということを次のように述べています。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて、御父に近づくことができるのです、とあります。遠く離れているあなた方とは、 エフェソの教会の信徒である異邦人のことでしょう。そして近くにいる人々というのはユダヤ人のことでしょう。キリストご自身が十字架で死ぬ前の地上の生涯で異邦人に福音を告げ知らせたというのは、例えばキリスの女の娘を救ったことなどの限られた出来事です。でしかしマタイによる福音書の終わりの28章19節には、キリストが弟子たちをあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさいとおっしゃって、異邦人のもとへと使わせたことが記されています。これはキリストが弟子たちを通して平和の福音を告げ知らせたということになるでしょう。また私たち両方のものというのは、異邦人とユダヤ人の両方のものということです。異邦人とユダヤ人の両方のものがキリストを信じることによって、御父である父なる神様に近づいて神の民となることができるということです。本日の聖書の箇所を読むときに気をつけなければならないことが一つあります。本日の聖書の箇所は、キリスト教会に属する者だけが神の民であって、キリスト教会に属さないユダヤ人はもはや神の民ではないということを言おうとしているのではありません。もし本日の聖書の箇所をそのように読めば、キリスト教徒のユダヤ人迫害を正当化することになってしまいます。そして古代から現代に至るまで悲惨なユダヤ人の迫害があったことの根底には、本日の聖書の箇所をそのように解釈したということがあったと言われています。本日の聖書の箇所が言おうとしていることは、ユダヤ人と異邦人の両方がイエス・キリストを信じることによって一つの神の民となることができるということなんです。つまりユダヤ人も異邦人もキリストを信じて救われるようにと招かれているということなのです。パウロはローマの信徒の手紙の11章のところで、異邦人を野生のオリーブの木の枝に例えています。そして未だイエス・キリストを信じないユダヤ人を果樹園のオリーブの木から切り取られた枝に例えています。そして異邦人がキリストを信じるのは、野生のオリーブの木の枝が果樹園のオリーブの木に接ぎ木されるようなことだと述べているのです。まあ、私たち日本人がイエス・キリストを信じるというのも、この野生のオリーブの木の枝が果樹園のオリーブの木の枝に接ぎ木されるようなものだということができるでしょう。そしてローマの信徒の手紙の11章24節でパウロは、元からこのオリーブの木についていた枝はどれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょうと述べています。つまりユダヤ人がイエス・キリストを信じる可能性は、異邦人がイエス・キリストを信じる可能性よりもずっとあるんだということです。考えてみますと、私たちはかつては聖書を何も知らないようなものであったのに、聖書の教えるイエス・キリストとイエス・キリストの父なる神様と聖霊なる神様を信じるものとされました。そうであるならば、旧約聖書をよく読んで旧約聖書の神様を信じているユダヤ人の人たちが、神の子であるイエス・キリストを信じることや神の霊である聖霊様を信じることは もっと可能性のあることだというのは当然なことだと思います。このように考えていきますと、ユダヤ人の人々が世界の歴史の中に存在し続けているのは、このキリスト教の土台となった旧約聖書の信仰を示すものだということがわかります。聖書の教える神様を信じるというのはどういうことかというのを、このキリスト教の土台となった旧約聖書の信仰を世界の人々に示すために、ユダヤ人の人たちは存在をしているということです。それは私たちがキリスト教を自分勝手なものに変えてしまわないために必要なことです。キリスト教を日本的なキリスト教に変えたり、ドイツ的なキリスト教に変えたり、アメリカ的なキリスト教に変えてしまったりしないために、私たちは新約聖書とともに、この旧約聖書に示されている信仰を受け継いでいかなければなりません。それを示すために、ユダヤ人の人々がこの世界の歴史の中に存在し続けているということができるでしょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは神様を信じると言っても、どのように神様を信じ、神様がどのような方であるかということを自分ではわからないものです。極端な場合には、日本人は聖書の神様もアマテラス大御神も同じ神であると考えるような過ちを起こしてしまいます。歴史の中でも多くの権力者たちや、また多くの人々が自分の都合のよいように聖書の信仰を変えて人々に強制しようとした、そのような歴史があると思います。聖書の教える神様はどのような方で、聖書の教える信仰とは何であるかということを私たちにも示すために、ユダヤ人が歴史の中に存在し、そのユダヤ人もイエス・キリストを信じてキリストの教会に属するものとなるように招かれている人々であるということを、今日の聖書は教えてくれていました。神様、ユダヤ人の人々に神様のお導きが豊かにあるようにお願いをいたします。またユダヤ人と異邦人の間に常に平和があるようにとお願いします。さらにまた、キリストのもとに招かれた世界の国の人々がキリストのもとでへり下り、平和な関係を持っていくことができるように、どうか世界の歴史にもお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。